説教残りのもの、増田琴牧師です。
主にある皆さん、今朝私たちは新しい朝、新しい主の日を迎えました。主の光の中を共に歩んでいくことのできる恵みに心から感謝をいたします。今日も聖書の御言葉に照らされながら歩みを進めてまいりたいと願っております。私どもの共同緑ヶ丘教会は日本キリスト教団の東京教区というところに所属しています。日本キリスト教団には17教区があるのですけれども、その中の東京教区は東京と千葉にある諸教会伝道所によってなっています。年に一度教区総会が開催されますが、教会からは牧師とそれから長老の方一人が選出されて議員としてそこに出席いたします。今年も5月に開催されました教区総会に出席してまいりました。教区としての活動の報告や、今後の予定、そして、決算予算といった事柄が、そこでは話し合われまた決定されるのですけれども、オプションといいますか、実は教区総会に出席することの楽しみの一つは、旧知の友人たち、あるいは牧師たち、それぞれの場所で伝道牧会をしている先輩たちと出会うということも、その教区総会に出席することの楽しみの一つであります。今年教区総会でご一緒いたしました牧師の中には、先月天に召された方もいらっしゃいました。お元気そうに見えたのに、先生天に召されたんだなということを心に留めております。今年の教区総会で出会って話しました中には、新学生時代の友人がおります。同世代で共に旧約聖書神学を専攻していました。そこで改めて話題に上りましたのは、新学生から伝道師になる時期に相次いで天に召された人たちのことでした。一人は彼女のお兄様です。神学大学で旧約学を学ばれた後、アメリカの留学中でした。帰国してからは旧約聖書研究者として嘱望されていた方でした。留学先の宿舎で朝起きて来ないので、クラスメイトがその宿舎に行ってみますと、心臓の発作で亡くなっていた、突然死のような形で天に召されました。27歳でした。もう一人はやはり旧約聖書神学の研究者であり恩師でもあった左近清先生、くも膜下出血で亡くなられた時59歳でした。神学大学の校長として多忙を極めておられた中での倒れられて意識が戻らないまま天に召されていらっしゃいました。教会で多くの方々を天にお送りいたしましたけれども、20代のその時の経験は非常に深く心に残っていました。教区総会で彼女と会った時に、あまり言葉にしたことはなかったのですけれども、彼女のお兄様が亡くなった時、私はある思いが強烈に胸に込み上げてきたということを伝えました。それはなぜ彼が召されるのだろう、私ではなくてという思いでした。これからその方が生きていたらどれほど素晴らしい業績、キリスト教会にとっても大きな働きをなさったか、そう思うと残念でならなかった。それに比べるとという思いがどこかにあったのも事実でした。そしてそのことを彼女に伝えましたら、彼女は即座に、いやそれはもう他の誰でもない私自身があの時から何度考えたか思ったかもしれない、ずっとそのことを心に抱き続けたまま、私はそうやって思ってきたのよと語っていました。もちろん 私たちは新学生でしたし、これから牧師としての務めを歩みたいと願っていた者たちだったのですから、その思いそのものがはらんでいた問題をも承知していました。それはつまり、人の命の重さは、それが将来成し得る業績や果たすであろう務めなどで測れるものではないということです。どのような一人であれ、その方が亡くなったということに対する悲しい思いはあるにせよ、将来果たしたであろう業績をもってその方の死を思うということが、どこかでいわば人の評価というものを内面化してしまっている危険な考え方につながるということを私たちは承知していました。しかしまだ20歳前後で、私たちは女性で、キリスト教会の中で働き場が与えられるかどうかも極めて厳しい状況にあると分かっていましたから、どうなるか分からない不安もある中で、それは正直に胸の中に去来する思いでもあったのです。近しい方を天に送るということは、いろいろな思いが胸に押し寄せてきます。以前おりました教会では、90代の方が、先生、年を取って悲しいのはね、自分より若い人を送らなきゃならないことなのよ。彼は僕の教会学校の教え子だった。神様は爺を残して、まだ若い彼を召された。こんな悲しいことがある？と語ってくださいました。愛する伴侶、親しい友人を、そして愛する子供を先に天に送られるという経験をされた方々もおられると思います。親を看取られて、親しい親族を看取られたお一人お一人の思いもそこにおありになるでしょう。残されたものには複雑な思いがあります。私たちは悲しいと一言で言いますけれども、その思いの中には、ただただ悲しいという喪失の思いだけではなくて、後悔や、なぜ自分だけを残していくのかという怒りにも近い思いもある場合があります。そういうさまざまな思い、危機の中で、私たちは残されたものとして生きるということが、私たちの人生の大切な課題であるということに気づかされるのではないでしょうか。夏8月の間、旧約聖書からの御言葉を聞いてまいりました。今日はイザヤという預言者が語ったその聖書の言葉に耳を傾けたいと願っています。旧約聖書の預言者であるイザヤが活躍した時代といいますのは、イスラエルの国が南北に分裂していた紀元前8世紀頃であると言われています。彼が活動したのは南王国のユダ、首都はエルサレムでした。周囲の国、南にはエジプトがあり、北にはアッシリアという世界の大国がありました。その狭間にあって、国家存亡の危機に見舞われていた時代です。そうした状況の中にあって、預言者イザヤが語り続けたメッセージは、ただ神にのみ信頼せよということでした。しかし政治の世界はそう簡単ではありませんでした。危機打開の手立てとして、同盟関係を結ぶという政策を優先するようになっていきました。南王国ユダの王は、不安と恐れのゆえに、人間の心を奥深くにある生存と防衛の保障を 神にではなく大国と同盟を結ぶということに求めようとしたのです。結果的にアッシリアという大国に援助を求めたことがその国に軍隊を発動させる大義名分を与えたことになってしまいまして、そのために北王国のイスラエルは紀元前8世紀722年に滅ぼされてしまうことになります。預言者は言葉を伝えるためにさまざまな象徴的な行動をすることがあります。例えばエレミアという預言者は当時牛につけていた首輝ですね、首輝と言いますのはこうその縄をつけるためのものですけれども、その首輝を自分の首につけて人々の前をデモをして歩いた。それは私たちもそうやって首輝を負わされているということをそのデモンストレーションによって表そうとしたのです。預言者の象徴的な行動の一つとして、自分に与えられた子供に神からの言葉によって名付けるということがあります。イザヤは自分の言葉にシェアール・ヤーシューブという名前をつけました。それは残りのものは帰ってくるという名前です。自分の子供の名前をつけるときに、まあ普通でしたら私たちはその子供に祝福を祈って、神様からの恵みがあるように豊かに成長するように、まあ今でしたらキラキラネームというのもあり得るのかもしれませんけれども、キラキラではなくて残されたものは帰ってくるという名前をつけたんですね。で、それは神様から与えられたメッセージを自分の子供の名前にそのまま託すという行動でした。そしてイザヤはその息子シュエル・ヤシューブを連れて当時のユダの王のところに出かけていくのです。なぜならその当時の王が大国アッシリアと同盟を結んで貢ぎ物をしている、そうやって主を信頼することよりも他の国によって援助されることを優先しているならば、この神の国は神の民は滅ぼされてしまうということを示すためでした。そして実際にその南王国ユダも紀元前6世紀にはバビロニアによって滅ぼされてしまい、民をまた国土を失うという破滅を崩壊を経験するのです。その中で残された少数の者だけが神の救いを担っていくという出来事が起こっていきました。イザヤのつけた息子の名前通りになっていくのです。預言者というのは本当に悲しい、ある意味では技だと思います。民に語れば語るほど民の心は固くなになり、目が見えなくなる、耳で聞こえなくなると告げられる中、その言葉を語っていかなければならない。平和ではないのに平和だ平和だという人々の前でそれは間違っている、神の前に正しく歩んでいないという危機を語らなければならない。民から拒絶され、憎まれ、挙句の果てには害を加えられる。イザヤは神をいつまででしょうか、そのことに対して問わずにおられませんでした。そのイザヤの精一杯の問いに、神は町々は崩れ去ってゆく、住む者がいなくなる、家々の人影がなくなる、崩れ去るその時までと厳しい言葉を語られたのです。しかしそのイザヤを神は憐れみに満たして立ち上がらせられました。今朝ご一緒に読みましたイザヤ書の10章の20節から22節、23節にはこう記されていました。その日にはイスラエルの残りの者とヤコブ の逃れた者とは再び自分たちを撃った敵に頼ることなく、イスラエルの聖なる方主に真実を持って頼る。 イザヤが語る約束の中を歩んだ民の中に本当に少数ですけれども残りの者がいた、残された者がいた、そしてその残された者たちがイザヤの語っていた主の言葉を今度は自分の身に受けて、かろうじて生き残っていった人たちが伝えていく役割を担っていく、残された者にはそうした使命と役割がある、そのことをイザヤはここで語っているのです。旧約聖書ではこの残りの者ということをとても大切に考えてきました。私もこの言葉にたびたび触れてきたのですけれども、この言葉の持っている痛みに少しでも共感できるようになったのは最近のことだと感じています。残されるというのはつらいことです。先にいらした方と共に歩んだ日月があり、そして先ほども申し上げましたけれども、なぜ自分が残ったのかという問いを私たちは痛みとして引き受けなければならない。かろうじて生き残った人たちです。なぜ自分が残ってしまったのか、なぜあの人ではなく自分が残ったのか。寂しいし、つらいことです。愛する人と別れた後の厳しさや後悔、聖書の民はその生き残ったことのつらさを味わってきた民だったということができると思います。今年の1月に一冊の本が出版されました。 3.11 以降の世界と聖書、言葉の回復をめぐってという署名です。青山学院大学の総合研究所のプロジェクトとして2011年 3.11 3月11日の東日本大震災を経験したキリスト者3人と4人の聖書学者たちによりよる論考がまとめられた本なのです。キリスト者の3人の証言の中には、共同緑ヶ丘教会でもお話をくださいました福島の会津地方で反原発の運動をリードしていらっしゃる片岡照美さんのお話も収録されています。5年の年月を経てということ、むしろそれはその出来事が起こった直後の言葉ではなく、それを今生きている者、聖書を読み生きようとしている者の課題として受け止めていくことはどういうことなのかという、そういう問いを抱きながら一人一人がその言葉を生み出してこられました。その中で私たちと同じ西南地区渋谷の御嶽教会の牧師をしておられる左近トム先生、旧約聖書を読みつつこの状況危機をどのように捉え、また私たちが生きるのかということを提示しておられます。その中でとても印象的な言葉がありました。聖書は歴史において度重なる危機を生き抜いて、つまりサバイバルして、そうして生き抜いてきた信仰共同体の神の民の証言だということです。ヘブライ語では生き延びるという意味の言葉に2つあります。一つには戦乱や滅亡の危機の中から命からがら逃げ延びた人、逃亡者という意味の言葉です。そしてもう一つは、危機のただ中にあって命からがら逃げることもできなかった、非常に稀だけれども、生存の可能性がないと思われるような中で生き残ったサバイバーです。いずれにしましても、存亡の危機の中をさまよいながら生き延びてきた、いや 自分ではそうなると思いがけない形で残された、なぜかはわからない、そしてほとんど生きる望みもなかったかもしれないのに、自分はその中で残された、そういう人たちの証言集が聖書だと。聖書は書き手も読み手もこの証言の書の中を生き延びることを迫っている書だと。読む人があなたは生き延びなさいと、どんなことがあってもそのことを迫っている書で、聖書を読み続け聞き通し学び継ぐことによって、そこに明かしされる滅びを直視し、悲しみの淵にある沈黙に耳を傾け、そして自分の内にも外にもある崩壊を経験しながら死に対峙していくのが聖書という書物なのではないかと書かれていました。私たちはともすると、自分ではコントロールできない混沌の海、渦の中に巻き込まれてしまう。新約聖書の中に主イエスが荒ぶる湖の上を歩かれた、その奇跡が記されていますね。幼稚園から小学校、そして中学生になると、物理的に考えて荒ぶる海の上を人間が歩くなんてありっこない、聖書に書いてあることはナンセンスだなんていうふうに考えるようになります。しかしもう少し経って人生のさまざまな経験をするようになると、私どもは、いや、荒ぶる海の中でなぜ自分が生きていくのか、なぜ私が生き残って残されたのか、生きていく意味は何で、目的は何なのかっていうことを見失ってしまう。どうやっていいのかわからない、時間の過去も秩序もわからなくなってしまうような、そういう荒海、混沌の中に私たちは巻き込まれてしまうような、飲み込まれていってしまうような、そういう経験をすることがある。そういうことを私たちは実感として思うようになります。自分の歩いているすぐ横にはそういう渦が巻いている混沌があって、私たちはもう自分が生きていく確かさを見出すことができなくなっていくような、そういう思いを抱かざるを得ない時がある。聖書はそういう中で、行くたびも神の救いという方向へ、滅びという混沌の中から救い上げられてきた、あなたたちには未来があると言われて呼び集められた人たちが記してきた書物なのです。混沌の物語の中を生き延びてきたからこそ、回復の物語が生まれ、救いの物語を生きることができる。イザヤが語った通り、このあとイスラエルは大国によって、アッシリア、バビロニアによってそれぞれ滅ぼされてしまうという、そういう歴史的な滅亡の中を歩まざるを得ない経験をいたします。ようやっと生き残った人たち、土地と故郷とすべてから引き離されてしまった人たち、彼らは過去を後悔してやまなかったと思います。しかしそのような時に彼らは思い起こしたのではないでしょうか。私たちはあのイザヤが語った残りのものとされている、残されたものとしていかにこの命を生きていくかということを、主に委ねられたものなのだということです。過去を後悔することに生きるのではなくて、亡くなった方々、言葉を持たなくなってしまった愛する人たちの言葉を思い起こしながら生きる、神に愛されているものとして生きる、残されたものとして生きるということは、自分を否定して生きるのではないのです。そういう 主を待ち望む者として生きるということが私たちの手に託されているのではないか。私たちは神に触れられるということでしか癒されない部分があるということを知っています。誰にも語ることができない、あるいは語ってもおそらく分かってはもらえないだろう、言葉として伝えてもその本当に深いところで分かってもらえないこともあるかもしれない、そういう孤独な私の物語というのを私たち一人一人は持っています。しかしその私の孤独な物語がこの危機の中を生き抜いてきた神の救いの物語と結びつけられるときに初めてそこに新しく生きていく言葉の回復というものがあるのではないでしょうか。誰にもわからないかもしれない、私の胸にそこの底に押し込めた思いというものであるかもしれない、しかし本当にそういうものを経験してその危機の中を歩んできた民の残した言葉に触れ合うことによって初めてこの私の思いを、この私の孤独を担ってくださる方が私たちのそば近くにいましたもう、その私たちのそば近くにいましたもうために神はイエス・キリストを使わして十字架を担うその姿を通じて私たちの魂に近寄ってくださっている。礼拝に私たちが出ると言いますことは、そのたびたびに語られた聖書の言葉をすべて分かっているということではおそらくないと思います。私自身も新学生時代牧師になりましてからもさまざまなところで礼拝の説教を伺ってきましたけれども、分かってそして全て覚えてるかという、いやほとんどきれいに私の中に消化されておりますので覚えているというわけではありません。しかし礼拝というのは今ここで生かされているということを再び味わうとき、神に触れていただいている、それは今ここで聖書の言葉が今私の胸に落ちてきたということで起こってくる場合もあるかもしれない、しかしそうではなくてこの神の言葉に触れ続けていつしか私どもの心の中に、あ、私のこの孤独、誰にも知り得ない悩みというものに触れてくださる方が確かにおられる、だからこそ私は今ここという場所で生きていくことができる、他の誰でもない、他の素晴らしい業績を上げるとか何かを残すとかそういうことではない、私のこの命というものが今ここに確かにあって、神はその命を祝福して私たちに与えてくださっている、そのことに触れていく、神が私たちに触れてくださる、それが礼拝の中で私たちが味わい経験する出来事なのではないでしょうか。残されたものとして生きるということはしばしつらい悲しい側面を抱くものです。しかしながら私たちは過去に縛られるのではなく、しかし過去を再び主の光のもとに受け止め直して新しい時を生きていくことができます。私たちは今朝ご一緒に残されたもの、命を与えられているものとして神の光のもとにご一緒にあることを味わい感謝させていただきたいと願います。今週一週間も皆様お一人もお一人の上に主の光が豊かに届きますように、そして今週歩む中にあるすべての出来事のうちに神のご計画があり、共にいましたもう神のお支えがある、そのことの中を歩まれますように、私どもの敬愛する平尾巌さん、 99歳で天に召されました。その方の最後の最後まで神様が共にいまし、死の影の谷を歩む時も共にいました。もうことを感謝し、心に覚えさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが私たち一人一人の孤独と傷と悲しみに触れてくださることを思います。残っている私たちはしばし自分がなぜ残されているのかということに罪悪感や問いを持つことがあります。それは重くまた深い問いである。それでもなお私たちはその問いを抱えながら聖書の御言葉によって語り続けられるあなたの力と癒しに触れていきたいと願っています。あなたは私たちの魂に触れてくださり、新しく生き続けよと押し出してくださいます。そのあなたの励ましに従って今日からの一日一日を勇気を持って歩んでいくことができますように導きを与えてください。今ここに集っておられます方々の中には、愛する方を天に送られて大きな思いを胸に抱いておられる方々がおられます。同時に共に生きたことへの感謝やさまざまな思いの中で去来するものを持っておられることと思います。主よ、どうぞそれらすべての事柄を読みしてください。そしてどうぞあなたが生きて働いておられるその場に私たちが共にあるように、天にあっても地にあってもなお主を賛美するものとして永遠の命の中に生かし続けてください。感謝と願いを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。